こんばんは、中島つねゆきです。
こんばんは、大月りこです。
いやいや、ちょっとさ、聞いてほしいんだけど、はい、まあ、今まで自分がほらプロになっても何年も経つわけだけど、今までのずっと長い歴史の中で、この人すごいなと思ったプロゴルファーって、そう多くないのよ。
中島プロ、
まあ、その一緒に戦った青木さんとかジャンボというのは別に置いといて、まあ、僕らがプロになった時にいて、しばらくしたらいなくなっちゃった、トーナメントを退いていったプロっていうのがいて、でその中でも2人すごい人がいて、
はい、
僕は17歳でアマチュアで初めて沖縄が日本に返還された年に沖縄で試合があったの、でその時に中村虎吉プロっていう大先生が、
メモリアルにも冠にもなってます、
でその中村先生がもう若い選手ね、20人ぐらいスタート前集まってる時に、おい今日どっちの靴がいいと思うって、左足と右足白と黒と別々履いてるわけよ。で若いプロが、あ、白の方がいいですよって、いや黒の方がいいんじゃないですかって言ってたら、じゃあこのまま行くかみたいな感じで白と黒と別々履いてって、でその頃東西対抗っていう対抗戦があって、関西のプロゴルファーと関東のプロゴルファーが戦う試合があったの。で確かこれ2日間競技だったと思うんだけど、プロアマ入れて3日間ね、で、まあ、関東の名誉関西の名誉っていう、お互いプロゴルファー関東の方が強いんだぞ、
バチバチですね、
関西の強いんだぞ、バチバチなの。で関東のキャプテンは中村先生だったの、でちょうどプロになって 2,3 年目の時に、中村先生ちょっと腰が痛いんですけどって言ったら、クラブハウスの中にコンペルームみたいなちっちゃな部屋があるわけ、その部屋連れて行かれて、もうバキバキバキバキ体やられて、先生痛いっす痛いっす、これがいいんだからとか言ってものすごい勢いで体やられたわけで、出る時に先生楽ですだろ、行って頑張ってこいみたいな感じなの。でこの中村先生のもう豪快さっていうのかな、はい、大先輩の切符の良さっていうのかな、そういうのを見たんだけど、もう一人いて、マスターズでもねラウンドレポーターで行ったことがある、この河野隆明プロってすごいちっちゃいのよ、はい、でオーガスタでリトル河野って言われたの、オーガスタに行って初出場で予選落ちなかった人っていうのはほとんどいないんだけど、初出場で13位だったかな、で次の年行った時12位だったの、で小柄なのにイーグルはたくさん取るし、すごい人だったの。でこの人っていうのはプロゴルファーに最適というかな、まあ、今の時代の松山とは違うんだけど、勝負のあやというか、こういろんなものをねこう敏感に捉えられる人で、で一度こういうことがあったな、マスターズで僕がね上位に入った時だった、16番で下りの1メートルのパーパットがあったの、ショートホールね、でピンが右手前、バンカー越えたところにピンが切ってあって、僕のパーパットが右の上から1メートルの下りのパットなの、でこれめちゃくちゃ速いパットなの、ものすごい速い、下手したらグリーン出てっちゃうぐらいの速い、その強烈なスピードのパットなの。でそれを弱々しく打ったら絶対外れると思ったのよ、はい、でこれは意を決して強く打つべきだと思ってコンと打ったわけ。そしたら陳清波さんがその時解説をしてて、いや今のは強かったって言ったんだけど、河野さんは一言ね、陳さんあのパットあのぐらい打たなきゃダメだ、あ河野さん分かってくれたんだみたいな、もうその本当ね、小柄なんだよ、すごく160ぐらいしかない確か、もうそれなのに結構飛ぶ、ゴルフの飛距離ってヘッドスピードだと思うでしょ、もちろんヘッドスピードなんだけど、ヘッドスピードを上げれば飛ぶのかっていうとそんな簡単なもんじゃないの、
はい、
例えばねヘッドスピードの平均ランキングでいうとセルヒオ・ガルシア、
はい、
はヘッドスピード 54.91 あるの、約55近くあるのね、でこの55っていうのが約ランキングでいうと5位ぐらいにいるのよ、ヘッドスピード、はい、6位かいるんだけど、飛距離のランキングでいうと28位なので、逆に JB ホームズっていうのはヘッドスピードはガルシアよりも遅いのに飛距離が一番なの、
アメリカツアーで、
そうダスティン・ジョンソンでさえもガルシアよりも遅い、
はい、
だけどランキングは2位、
ヘッドスピードと飛距離のランクに差がありますね。
そうヘッドスピードが速ければ初速は間違いなく速い、だけど、飛距離で一番大事なのは打ち出し角度とボールの回転数なの。ボールの回転数を適正な範囲に収めて、打ち出し角度も適正な範囲に打ち出さないと最大飛距離は出ていかない。だからヘッドスピードが速くても打ち出し角度が低くてスピンが強ければ当然途中でホップしていって上に上がっていって先が伸びなくなる、 逆に言うとその球の方が曲がりにくいんでフェアウェイキープする確率は高いね。だから放物線を描いて回転数が少ないとやはり落ちてからのランだとかやっぱり曲がった時に横にずれることもあるんで、まあ、ガルシアみたいな打ち方はどっちかというとスプーンみたいなフェアウェイウッドのような飛び方をしていくっていうことだね。
そうか、単純にヘッドスピードが速いイコール飛ぶではないってことだ、う
ん、だから河野孝明さんこれがめっちゃくちゃ良かったの、はい、ターンという打ち出し角度でいってしかも回転数がもう最高なの。だから
回転数が最高って、
そうだからボールがよくねプロの間でボールが重たい、はい、軽いボールってのはふわーんとこう吹き上がってくる、はい、でも重たいボールってのは回転数が適正だから直線でいる時間が長いのよ。そうなんていうかエベレストみたいな山みたいな球筋は飛ばない、
はい、
どっちかというと富士山みたいになだらかな方が飛ぶっていうこと。
うん、
この辺の使い方が河野孝明さんめっちゃくちゃうまかった。
うん、うん、
もうねあの人のゴルフ見てるとすごいテイクバックの上げ方から切り返しインパクトの音それからフォローの出し方なんていうのはねもう惚れ惚れしちゃうよ。
へえ、うん、ちょっと帰ったら
だからマスターズにねあんな小さな体で出ていって初出場で確か13位で次が12位ってこうそんな成績出す人っていないよ。
また知りたくなっちゃった。河野孝
明さん、藤沢ジャンボだったかな練習場に河野孝明さんのコーナーがあるのよ。で僕も行くと、そこで河野さんのコーナーを見て、ちょっとしたこう昔を思い出すっていう感じがある、ね
ちょっとこういうのいいですね。そのパーマとかその外国のレジェンドもいいですけど、うん、日本のレジェンドっていうのもね。
そうだね、
ちょっと今後もぜひ教えてください。
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。